アドベントのシーズンの今、私たちはキリストの体として待つことをしています。一口に待つと言いましても、待つことには良い出来事を待ち望むということもあれば、滅びや悲しみを恐れながら待つこともあります。これが私たちの実存であります。新しい命の誕生を期待することと同時に、一方で大切な家族の一員の死を恐れることも私たちの生きている日常であると言えます。希望と絶望とは、このようにして共存していると言えます。創世記に記されている天地創造の物語は、世界あるいは宇宙の在り方を私たちに語ってくれていると言えます。実は大学に入学する以前、私はこの物語をよく知っていると、自負していました。つまり神様は私たちの世界をゼロから創造され、その世界を良しとされたゆえに、私たちがこの世界で暮らせることは大きな祝福であり、神様に感謝すべきことであると思っていました。しかし大学で受けた旧約聖書の講義の中で、最初の扱われたテーマは世界の脆さというものでした。アメリカの母教会において私はこのことをあまり教えられなかったのでしたが、創世記第一章をよく読むと、その脆さがわかるようになりました。最初に混沌たる暗い大水しかなかった、そのありさまには希望などみじんもなかったのでした。しかしある時、その暗いカオスの上に神様の声から光あれという言葉が発生されました。その時点から希望など全くない深淵からすべてが可能になるというシナリオが生まれました。神様は私たちに良いものを作るレシピをくださいましたが、私たちがそのレシピに従わなければ良いものは生まれてこないというのも事実だと言えます。今日の新約聖書の箇所を読みますと、希望のない箇所のように思われるかもしれません。この箇所において主イエスは世の終わりを語っておられるのです。確かに1節から14節の8割はポジティブなものではありません。この箇所を読んで滅びについての記述しか書かれていないと感じられてしまうことがあっても不思議はないでしょう。しかし残りの2割に目を向けていただけたらと思います。その2割は13節と14節であります。この2節によって福音を世界にもたらすということは何であるのかということが明確になります。私たちが救われるか否かということは耐え忍べるか否かによって決まってくるとあります。福音が全世界に述べ伝えられるということは最も喜ばしいことです。しかし同時に、では実際に私たちがどのように生きていけばよいのかということは私たちの実存的な課題であると言えるのです。 私たちがキリスト者として耐え忍べることの意味をどのように世界に伝えていけるのかが大変大きな課題になってきます。私はさまざまなところでキリスト教について語られる機会が与えられています。私はキリスト教が一般的に知られているアメリカから日本に参りました。アメリカでは未信者であっても神様がどのようなものであるかということに関して人はある程度の概念を持っています。一方、日本において私にとってのチャレンジは、一般の人の間では神様に対する具体的な概念を持つ人は非常に少ないということです。しかし、だからといって伝道の観点から考える際に、それは必ずしも否定的なことではないと考えています。と言いますのは、未信者の方々と話すことによって私自らの神に対する概念をより明確に把握することができるようになるからです。そして一般に神を信じていない人の考え方を知ることにより、未信者である人たちに神について語ることができるのは、喜びであります。しかしまた同時に、その事実は私にとって孤独感を覚えることでもあります。例えばキリスト者でなければ聖書が語ろうとしているメッセージを、その方が、完全に、理解することはできないと私は常に思うのです。確かに文学としての、観点から、聖書を学べば、聖書の内容からさまざまなことを学べるのは当然でありますが、信仰を持ちながら聖書を読むことによってのみ、信仰においての霊的なメッセージを耳にすることが初めてできるのだと思うからです。例えば人類学や社会学の研究者は、宗教の知識を持ち、また宗教の働きや人の存在の意味などについて科学的な見地から理解されますが、当然のことながら私は彼らのそのような研究に敬意を表し、彼らから多くのことを教えられると同時に、彼らがクリスチャンではなければ、彼らには私の聖書の読み方を理解することができないと思わずにはいられないのです。私は彼らを決して裁いているわけではないのですが、彼らが私と同じ土俵にいるということも認められないのです。このことを少し分かりやすい例を挙げて考えてみましょう。例えば、もし私がある占い師の元に行き、その占い師の話を聞いたとしても、占いというものを信じないゆえに、占いを信じている人と同様にその話を受け入れることは、私にはできないのです。信仰を持っていない人で聖書を学問的に学ぶのであれば、学んだものをクリスチャンと同じように受け入れることは無理だと言えるのではないでしょうか。ここにキリスト者として耐え忍ぶということがあると私は感じています。すべての人が生ける神様と キリストを知ることを期待したいと思うと同時に、私はそのようなことの実現を信じることが難しいと感じているのです。先ほど触れました、孤独感というのは、このようなところから発生する ところのものなのです。もう一つ考えられる、このような試練もあります。例えば、自らと同様に、ある方もクリスチャンであるのですが、ある事柄の、解釈によって、意見が一致せず、なぜ同じ聖書を読み、同じ主を拝んでいるのに、大切な点で意見が異なり、解決ができる方法が見つけられないのかが、大きな焦点になることがあります。私はいろいろなキリスト者の集まりに出席することがありますが、時には理解しがたいことが議論され、キリスト教理念に反すると思われることが議題になるとき、私はそれに対してどのように応答するべきなのかが、私にとって大きな重荷になるのです。会の他のメンバーが多かった、それを良しとすることに対して、反対の立場を取るときには、その会の中でどのように協力できるのかが疑問になります。全員がクリスチャンであるゆえに、クリスチャンの仲間の一人としてどこまで、信奉するのが正しいのかということが、大きな試練になるのです。今日の、聖書の箇所においては、主イエスはさまざまな悪い予言を伝えておられます。例えば、偽メシアは現れ、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞く、民は民に、国は国に、敵対して立ち上がり、方々に、飢饉や地震が起こる、多くの人が、つまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる、偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす、不法がはびころるので、多くの人の愛が冷える。ここまで聞くと、希望のない未来しかないと思われるかもしれません。しかし、これらのことを耐えることによって、やがて、この世が過ぎ去るときに、新しい世が、耐え忍べた人たちのために現れることが期待できるのだと思われます。このような希望を持てるからこそ、福音を伝えるための切迫感がよくわかるのだと思われます。要するに、できるだけ多くの方が福音を聞くことができるならば、天の国はより早く現れ、それゆえ、キリストの証人、証人の、気持ちが高まることを期待できるのです。私が、在職しておられます東京神学大学においても、福音を伝えなくてはならないという切迫感があります。東神大においては、もちろん牧師を学問的に養成することがコアのプログラムになっていますが、しかし、知識の習得だけをベースとして牧師になるならば、全体的にバランスの取れた牧会者になるとは言えません。 等身大だけではなく、すべての教会とすべてのキリスト者が、福音のメッセージを伝えるために努力しなくてはなりません。主イエスは、最後まで耐え忍ぶ者は救われるとおっしゃいました。このフレーズは私たちに希望を与えてくれる御言葉であると同様に、実際にこれを行うのは難しいことであるとも言えます。スポーツの世界を想像すれば、忍耐の大切さがよくわかります。どのように困難であっても、最後まで忍耐できる選手は勝利することが多いのです。要するに、諦めることイコール負けること。使徒パウロはこのように信じていたと思われます。例えば、飽きずに励んでいれば、時が来て身を刈り取ることになりますと、ガラティアの信徒への手紙第6章9節に書かれています。そしてテモテへの手紙2第4章7節においては、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きましたとパウロは言っています。使徒パウロは福音を述べ伝えることによって恵みにあふれる人生を送っていましたが、それは決して楽な人生であったとは言えなかったのです。パウロの人生の中にもう限界、と思ったことが何回もあったかもしれません。私たちの中に迫害や試練を経験された人もあるかと思いますが、パウロのように耐え忍ばなければならなかったという人は少数であるでしょう。耐え忍ぶための大切な概念の一つは、その状況の中で一体、どなたが支配しているのかということにあると言えます。さまざまな形で私たちの世界は支配されています。もちろん政治的な支配は最もわかりやすい支配であると言えるかもしれません。キリスト教の世界においてもいろいろな支配のもといに私たちは生きているのです。教会には長老会や役員会があり、その選ばれた方々が教会に仕えるために努力をしてくださっています。問題は、誰がどのように正しく支配しようとしても、私たちは人間である限り、完全な判断を下すことは不可能であるということなのです。それを踏まえて、私たちは支配というものは何であるのか、そして私たちの立場はどのようなものであるのかということを、時に応じて、よく考えなければならないということなのです。支配という言葉が聖書に初めて登場するのは創世記第1章26節です。その箇所をお読みいたします。皆さんもよくご存知の箇所であります。一章の二十六節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。と。神様が 私たち人間に地球を支配させるということは、どのようなことなのでしょうか。神様が私たちに地球を支配させるということは、私たちが神のようなところを持つことをほのめかしています。そしてこの言葉に含まれている意味は、我々人間は世界に対して大きな責任を負っているということなのです。支配するということは、ただ単に地球の資源を使うことだけではなく、世界を守るために、またそれぞれのものを大切にし、すべての、被造物が共存できるように、人間は責任を持ち、適切なケア、あるいは世話をしていなければならない、という意味なのです。ですから、現代大きな課題になっている地球温暖化は、人間の問題の一つであるのです。私たちが支配している他の動物の中に、この問題に対応できるものはいない上に、神にかたどり作られた我々人間が私たちの住む地球に責任を持たなければならないのです。同様に人間は他の動物を食べ物として持ち、その結果としてその動物の数が減少してしまうようなことがあるのであれば、それをやめることができるものは私たち人間だけなのです。そしてその他、発生した、数多くの問題は他の動物によるものではなく、他ならぬ私たち人間の行為によって発生したものなのであります。聖書によると、私たちはこの世界を支配しているのですが、それと同時に私たちがこの世界を守らなければ私たち自身が滅びることにもなります。私たち人間は神ではありませんが、神にかたどられて作られた人間は神に最も近い被造物であるゆえに、私たちに与えられている責任も大きいと言えます。エデンの園に住まわされたアダムにも地球を守る責任が与えられたのでした。神はアダムのためにエデンの園をお作りになりました。そして創世記第2章15節において、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたと記されています。これは人間の使命を表し、聖書的に私たちの存在を明確にしてくれる箇所であると言えます。世界を支配するということは、この世を耕し、そして守るということです。私たちがどのような職業についていても、聖書の信仰の土台は、神が創造してくださった地球を私たちが守るということにあります。そして、創世記第1章2節に記されているように、はじめに地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたとあります。私たちの地球は脆いものです。神様は混沌たる闇に覆われた深淵の水の上に、ご自分の霊を動かされたのです。 その混沌たるカオスの中から神様は良い世界を作られました。私たちはその良い世界の中で暮らしています。まあ、それが滅びるか否かということは人間の与えられた責任にかかっていると言っても過言ではないでしょう。創世記第二章の天地創造物語において、神はアダムをエデンの園に連れてきてとあります。連れてきたとあります。アダムは私たち人間の代表であります。私たちも自らの存在の意味を考慮するときに、アダムのように私たちの地球や宇宙の管理を担うものでなくてはなりません。今日の聖書の箇所は世の終わりを予言する箇所です。しかし、この箇所の最後のところで、すべての人は滅びてしまうとは言ってません。最後まで耐え忍ぶ者は救われると記されています。これは主イエスの御言葉であります。私たちに対する約束です。耐え忍ぶことと支配することとは異なるもののように聞こえるかもしれません。例えば国を支配する人たちは受動的に耐え忍んでいるというよりも積極的に国を左右していると考えられるでしょう。しかしキリスト者が世界を支配するということは最後まで耐え忍ぶことによって実現するのです。耐え忍ぶということはたとえ怒りを持っていてもその怒りのあまり戦争になる種をまかないことであり、また自らのアガペーの愛が冷えないように注意すること、偽預言者やメシアに従わないこと、飢饉や地震が発生したところで被害に遭われた方々を大事にすることなのです。まあ、このような生き方をすることによって、まあ、キリストの支配が現れ、世の終わりであっても、恵まれた時代に、つなげていくことができるのです。私たちは地球を支配することを委ねられましたが、罪を犯したゆえに支配できなくなってしまいました。しかし私たちがキリストと結ばれているのであれば、自分ではなく、キリストの支配のもと、私たちはこの世にある証人として、福音が世の至るところに述べ伝えるように召されているのです。アドベントのシーズンにおいて私たちは神様から待ち望むことが多くあると思われます。しかしアドベントにおいて神様は私たちに何を期待されているのかということも祈りながら考えなくてはなりません。神様は期待しているでしょう。日本に暮らしている私たちはある意味で終わりの時を過ごしていると言えます。終わりの時ではありますが、天地創造以前のカオスに戻る必要はないのです。なぜなら私たちの脆い世界はキリストにより救われるのです。今の時は確かに過ぎ去りますが、新しいキリストが支配なされる世がやがて来るのです。私たちには 主なる神が備えてくださる国を述べ伝える使命が与えられます。与えられています。この恵みをいただきながら、世界に真のグッドニュース、良い知らせを述べ伝えられるように、主の導きを切に祈りたいと思います。